さあ今週も始まりました。仕事や人生に悩む若者に送る能楽師武田文幸のマイペース人生相談、司会進行の下出博則です。武田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、バイオリニストの方からご質問いただいております。
はあ、
20代バイオリニスト女性と、
は
あ、まあ、同じ芸能、芸能と言っていいのかどうかわからないですけども、
はい、
まあ、そういう世界の方なので、まあ、こんな質問なのかなと思うんですが、なぜ武田さんはずっと能をやり続けることができているのでしょうか。一つのことを極めるために武田さんが大切にしていることを知りたいです。まあ、シンプルなんですけども、非常になんか気持ちの伝わってくるというか、ひょっとしたらこのバイオリンを続けていくのかどうかを悩んでいるのかもしれないし、まあ、そう続けていくにあたっての考え方で何か参考になればっていうことなのかもしれないですが、
なるほど。
それで言うと武田さん、あれですか、その能をやり続けようかどうか悩んだことってあるんですか？
ないっすね。
ですよね、
はい、
もう一度決めたらって前もね、はい、おっしゃってましたもんね。
だからその厳密にはその職業として選ぶタイミングはありましたけどね、はい、以前確かそのエピソードでお話ししたかもしれないですけど、はいはい、15、6の時に決めた、はい、それはありましたけど、
それはこの仕事に就くかどうかっていうタイミングですもんね、はい、辞める辞めないじゃなくて、
は
い、
その後はもう一切ないですね。
じゃあちょっとそこの秘訣をぜひ今日はアドバイスいただければと思うんですが、一つのことを極めるため、大切にしていることをやり続けるための、
これでもすごいなんか難しいっていうか、
はい、
僕に聞くのが適切じゃない気もするし、逆にすごい適切とも言えるかもしれないんですけど、
はいはい、
だ自分はもうだから考えたこともないんで、他の仕事っていうのを、
はいはい、
だからもう、まあそもそも子供の時、幼少期からこれやると思って育てられてますからね。
なるほど。
だからまずそれが大前提で、多分一般の人と違うとこなんですよ。
はいはいはい。
それでそうですね、大人としての修行を始めてからはやっぱ脳ってやっぱすごく奥が深いので、まあ勉強すればするほど自分の不勉強を感じるみたいな業界なんですよ。
だ
分かったっていうやつは大体分かってないみたいな。
なるほど、なるほど。
分かってきたやつは分かったって言わないみたいな。
うんうんうん、
結構そういう世界なんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、家内が僕バイオリンやってるもんですからね。
ああ、そうなの。
一応まあ音大出てて、まあそんなプロ活動してるようなあれじゃないですけど、まあちょこちょこ弾いたり教えたりはしてて、で、それまで僕もクラシック業界全く縁がなかったのですが、はい、最近だから結構クラシック事情もちょっとずつちょっとずつ、知ってきててですね。
はいはいはい、
だから、おそらくすごい多分大変なんだと思うんですよね。いろんな面で。
なるほど。
バイオリニストをやるっていうのは。
バイオリンで生きていくということを。
はい。それは多分半端なく経済もそうですし、うんうん、技術的問題も、
うん、
それから、コネっていうのもね、必要だと思いますし。
なるほど、なるほど。
だから能楽師みたいにそれなりの家に例えば生まれたり修行に行ってしっかりおのおの舞台ができれば、それなりには仕事が、まあ贅沢はできなくてもそこそこ仕事が回ってくるっていうような世界じゃないと思うんですよ、クラシック業界。
なるほど。
もう本当にだから例えば音大を出た中でも本当に1000人に1人とか、多分、まあ、500人に1人とか1000人に1人しか、多分それでは食っていけないっていう世界だと思うんですよね。
そうなんですね。
多分、
はい、
うん、
はい。
僕の拙い知識ではそんな感じだと思うんですけど。
なるほど。
だからこれはだからちょっと僕のは参考になるのか分かんないですけど、
はいはい、
ただ一個多分近いかなと思うのは、バイオリニスト、20代でバイオリニストということはおそらく幼少期からされてるとは思うんですよ、
ね。そうでしょうね。はい。
はい。だから、そういう面では、ちょっと近いのかもしれないですけどね。まあ、でも、そうっすね。だから、自分も、おのおの好きでいるためにとか、
はい、
なんかあんまりそういうふうに考えたことって実はそんなにないんですが、 どっちかっていうと、やればやるほど勉強すればするほど好きになったっていうか。
奥深さが分かってきたっていうところ、
はい。難しさが分かって、うんうん、あ、もっと上があるんだな、もっと上があるんだなって、そういうふうに思ってやってった。
なるほど。
はい。あとはでも、そうですね、何度か前の、このエピソードでお話ししたように、まあ、その時長生き芸能地ってね、
はい、
大先輩のお言葉を言ったと思うんですけど、はい、なんか続けること、やめんのって簡単なんですけど、はい、もう一回やめたら戻らないじゃないですか、やっぱり。
そうですね。
まあ特にうちの業界なんかはまずそうで、
はい、
廃業しましたって人がまた戻ってきましたっていうのは、
うん、
まあ聞いたことない話なんでね。でやっぱそういうレッテル貼られちゃいますから。
まあそうですよね。
休業ってことはあるかもしれないですけど、廃業は、休業はもう例えば病気とかってことはありますけども、はい、だから休業と廃業全然違うのでね。やっぱりそういう面では、なんか、マイペースになんかこう、根詰めないで、詰めすぎないで、やる時期もあってもいいのかなってそれはちょっと思いますけどね。 ある意味では、
はいはいはい、
神経質にねこう考えすぎないでというか、
うんうんうん、
でまあ僕が見てる限りだとやっぱバイオリニストさんってかなり繊細で神経質な人多いと思うんですよ多分。で僕はだから家内のももちろん見てますし、
はい、
その家内でいろんな方の見に行くんですけどなんかね、見てて楽しそうに弾いてる人ってすごい少ないですよ。
へー。
バイオリン。まあ僕は見る限りでは。
はいはいはい。
で、なんでって家内に聞いたんですけど、それだけ難しいらしいんですね。
なるほど。
もう音のコントロールとかが、だから余裕持って楽しげに弾くっていうのは、まあその簡単な曲ならできるけども、
はいはい、
繊細な曲になればなるほど、ものすごい難しいんですって。
なるほど。
だから、なるほどなと思って、うんまあそういう面では、なんか、そういう面でもね、だからこの悩みっていうのはなんか、結構他人事と思えない、この、なんか、親近感があるんですけどね。
はい。
うちの家内もまさにそんなことで悩んでるって言ったことがあって。
はいはい。
で、逆に、だから、そういうクラシック本格的にやってる人っていうのは、例えば今の、いわゆる日本のポップスとかね、ニューミュージック的な、
はい、
そういうのとかをバイオリンで弾くとかいうのって、もうご法度みたいな世界も結構あるらしいんですよ。でそういうのを、
はい、
でも家内はちょっと最近弾き始めたら楽しくなったとか言ってね。
ああ、なるほど。
逆に。だから、まあ、僕自身のなんか体験じゃなくて、ちょっと家内の話みたいなちょっと申し訳ないですけど、
はいはい、
なんかそういう面では、だから少しこう視点をね、
うん、
もし悩んで思い詰めたら、ちょっと視点を変えてみるっていうのは一つかもしれないですよね。
なるほど、なるほど。まあ、続けるっていうことと、う
ん、はい。
まあ、常識にとらわれすぎないというか、
はい。
というようなことと、あとちょっと、リラックスして付き合いをする時期があってもいいんじゃないかっていう、
は
い、
そうですね。
そのです
かね。はい。なんかだから自分が一つのことを極めるためにっていうことで言っちゃうと、まあ極めるかどうかは分かんないと思ってやってるんですよね。僕なんか。
ああ。
どっちかっていうと。
なるほど。
まあてか多分極めないんじゃないかなって思って。やってるっていうか。
それぐらい奥深いっていうこと、
ね。どっちかって。僕が極めることは多分ないんじゃないかな。20代の時は極めたいと思ってやってたんですけど、
はい、
スタートした時は。
なるほど。
でも分かってくれば来るほど、見えてくれば来るほど、これは、俺が極めるってことは多分ないな。いや、それ世の中がどう評価するかは知らないですよ。
はい、はい。
でも自分でそう思うことは多分ないだろうな。
ああ。なるほど。
だ多分もし、万が一、まあ万が一、奥が一、世の中で、竹谷文幸名人だって、例えば70、80になって言われたとしても、絶対僕は多分自分自身を名人とは思ってないと思うんですよ。
なるほどね。
おそらく。
へえ。それは面白いな。
はい。だから、極めるっていうふうに思う必要はないんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほど、なるほど。 ちょっと今日お話深すぎて、ちょっと僕まとめきれないんですけど。
そうですね。なんかこれちょっとだから、一言っていうかもう、五言ぐらい言っちゃってる感じなんで、まあ、これまたちょっとおのの一言と全然ち、ね、あれですけど、まあ、こんな感じで、まあ一言っていうよりは、まあまとめるならそうですね。だから、そうですね。一言で言えば、極めるためにやるなって感じですかね。
踏み行き語録として、
はい、踏み行き語録的にはは
い、はい、
うん、極めるためにやるんじゃないんですよ多分。極めるっていうのはだって人が決めることですから、
はいはい、
自分が決めることじゃないんですよね。
なるほど。
だからそれをやっぱり愛して好きにうまく弾きたいとか、そういうなんか人に感動してもらうとかね、
はい、
うん、そもそも自分が何のためにバイオリンやってんのか、うんうん、のやってんのか、自分はやっぱり今それで影響を与えて幸せになれる人がいればっていうのが、まあ最終的に今思ってる、現時点で思ってる結論ですけど、はい、だからそういうことですよね。
なるほど。
何のためにやってるのか。
はいはいはい。
そこを考えるとおそらく極めるっていうことにはね、
うん、
ならないじゃないですかね。自分の中で。
なるほど。いや、深いですね。
はい。
いや、非常に勉強になりました。はい。ありがとうございます。ということで、まあ、ご自身がバイオリンとどう付き合っていくのかっていうことをね、はい、また一度考えてみていただけると、はい、少し楽になるかもしれないなと。
そうですね。
はい。
で、多分上手くなると思いますよ、その方が。
その方が。
絶対。
あ、なるほど、なるほど。わかりました。もうちょっと、僕あんまりね、そう一つのことに打ち込んだ経験がない僕がまとめるのはもう非常に恐縮なんですけども、はい、そういったところで本当に良い付き合い方を、
はい、はい。
もう一度探っていただければなと。
そうですね。
はい。はい、思います。ということで、武田さん皆さん今日も、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。